開会前に委員及び出席説明員の皆さんにお願いがあります。マイクにランプがついていることを確認し発言してください。またこの会議は配信をしていますので、非公開の内容や個人を特定するような発言は控えるようお願いいたします。本日の出席委員数6名、これより文教民生委員会を開会いたします。本委員会の議席はただいまご着席のとおりの議席といたします。本委員会議案の審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定による出席要求に対し、お手元の配布のとおり出席報告がありましたのでご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事はお手元に配布の日程表により、本会議におきまして本委員会に付託されました議案の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたします。日程第1、議案第18号、立山市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。本庄委員、
はい、おはようございます。早速、質問させていただきます。18号、これはすべてのスマートフォンがこのサービスに、交付サービスに対応しているのかお伺いします。
市民課長、
はい、お答えいたします。現時点では Android 端末の一部の機種で利用できます。iPhone の対応時期については未定となっております。以上です。
はい、本座委員、
はい、ちょっと続けて質問します。これ、コンビニエンスストアは全国どこでも交付サービスが受けられるのかお聞きします。
市民課長、
はい、現在スマートフォンで申請できる、マルチコピー機を設置しているのはですね、ファミリーマートとローソンのみになりますが、ファミリーマートとローソンでも対応可能なマルチコピー機を設置していないなどの理由で一部店舗では利用できない場合があるとのことです。以上です。
はい、本座委員、
はい、そうですね、スマートフォンの方がアンドロイドということで、これ結構割ともう片方の方を使っている方もいらっしゃると思いますし、全国のコンビニエンスストアではなく一部ということで、一つ抜けているところも割と大手の企業さんだと思うんですけど、やっぱりコンビニでできるのは24時間土日関係なく、まあ、使えるってとても便利なんですけど、まあ、できるサービスをお知らせすることも、まあ、もちろんこれ大事ですけど、条件があるっていうこともお知らせすることも同じように大切だと思いますので、そこら辺のところ周知をお願いいたします。終わります。
他にご質疑ありませんか。はい、鈴木明子委員、
はい、今の、今回は印鑑登録証明書の交付ということですが、まあ、これを、まあ、このようなシステムに移行されたときに、事務の方の軽減というのはかなり見込めるんでしょうか。
はい、市民課長、
そうですね、窓口でも印鑑証明を取るときはそんなに時間はかからないんですけれども、やはりですね、コンビニで取っていただくことで、事務の軽減は多少なりとも図れると思います。以上です。
はい、鈴木亜希子委員、
住民票の方は確か大手のセブンイレブンの方でも対応していると思うんですけれども、今回それが印鑑証明書の方はそこはできないというのはちょっと不思議な気がするんですが、この辺は今後逐次移行していくというか、そちらもできるようにしていく予定はありますでしょうか。
市民課長、
そうですね、今スマホを使ってコンビニで取れるようになるというのが先ほど申し上げた2箇所だけということですが、おそらくですね、今後展開していくんじゃないかと思います。以上です。
はい、鈴木亜希子委員、
はい、 まあ、あの先ほど本沢議員もおっしゃいましたけれども、あの多分市民の方はちょっとこう混乱するというか、あの住民票をセブンイレブンで取ってますので、印鑑あの証明書の方も取れるかなというふうな、きっとあの勘違いが起こる可能性もちょっとあるかもしれないので、まあ、その辺もちょっと周知していただけるといいかなと思いますので、はい、
はい、市民課長。
すみません、あの普通にですね、あのマイナンバーカードを使ったコンビニ交付はあのセブンイレブンでも取れます。はい、今回あのスマートフォンを使ったあの、サービスができるのが今の時点ではローソンとファミリーマートということになります。以上。
はい、以上。
はい、
請求確認、はい、承知しました。
谷、ご質疑ありませんか。はい、石井隆之議員。
はい、手数料については、役所で取るのと同じですか。
はい、市民課長。
はい、あの同じ、窓口と同じ料金になります。以上です。
谷、ご質疑ありませんか。はい、太田公
員。はい、はい、これはコンビニエンスストアなんですけど、コンビニエンスって24時間営業ですけど、これは時間は何時でも対応できるんですか。
市民課長。
はい、コンビニ交付が利用できるのが朝6時30分から、夜の11時までとなっております。以上です。
はい、太田委員。
はい、わかりました。まあ、あのこの立ち上がりについて、このさっきの2店舗のみっていう、その立ち、この2店舗になった経緯というのはどういった経緯なんでしょうか。
市民課長。
悔しくは分からないんですが、そのコンビニ、あのスマートフォンで利用できるあのマルチコピー機を設置しているのがその2箇所だと思います。以上です。
はい、太田委員。
はい、分かりました。でマイナンバーカードとこのスマホを使った時の大きな違いというのは、なんかその手続き上なんか大きな違いってあります。なんか要は操作がめんどくさい、時間かかるとか。
はい、市民課長。
はい、特にはあの変わりはないと思います。以上です。
はい、谷、ご質疑ありませんか。はい、鈴木委員。
一つだけ伺いたいんですけども、まあ、あのこのスマホ利用 によってですね、あの要するにそれを利用する人数っていうのが増えていくっていうふうに想定しているのか、その辺はどう思われてますか。
市民課長。
はい、あの現在利用できる機種が Android 端末の一部ということですが、まあ、今後あの増えていくのではないかと思いますので、それに伴って利用者は増えるのではないかと思います。以上です。
谷、ご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第2、議案第19号、館山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。本沢委員。
はい、ですね、これ満3歳児以上満4歳児に満たない児童はっていうところなんですけど、おおむね15人、満4歳児以上おおむね25人とする理由を教えてください。
子ども課長。
はい、この人数が15あるいは25になった、その5人減という明確な理由は、私どもでもちょっと把握しきれてないです。基本的には政府が次元の異なる少子化対策の実現に向けた子ども未来戦略におきまして、具体的な取り組みの一つとして幼児教育保育の質の向上あるいは配置のため配置基準改善と、さらなる職員のさらなる処遇改善を求める により、まあ、安心して子どもを預けられる体制を整えると、それを急ぐとされたことから、この5人減という形になったという形だと思っています。以上です。
はい、本沢委員。
はい、この立山市は改正の人配置で基準は守られるのでしょうか。伺います。
子ども課長。
はい、これは令和6年度から適用予定という形での形ですけれども、新年度、令和6年度の入省に関しまして、この人数を見越して、各入省審査を行っております。ですので、守られるという形になります。
本沢委員。
はい、そうですね、まあ、保育士1人当たりの保育可能な人数が減れば、1人1人がまあ丁寧に、保育ができることになりますし、まあ、その分余裕が生まれて、まあ、質の高い保育をするようになると思いますので、まあ、あとは慢性的な保育士不足の解消の方にも取り組んでいただきたいと思います。終わります。
谷、ご質疑ありませんか。
はい、
はい、鈴木委員。
はい、では人員確保の方は大丈夫ということでよろしいんでしょうか。
子ども課長。
はい、令和6年度の人員まずを想定しまして、受け入れ体制、受け入れを、許可いたしています。その中で、基本的にはよほどの理由がない限り、特段の理由がない限り、今のところ待機児童、いわゆる待機児童という数値はなしという形で、今回4月受け入れができる形となっております。うん、
はい、鈴木委員。
はい、では経過措置がありますけれども、この経過措置も必要がなかったというか、人員の確保が難しいときに、この経過措置が取られるというような想定で示されていると思うんですが、これは令和6年度に関しては適用は想定されないということでよろしいでしょうか。
はい、子ども課長。
はい、そのとおり、経過措置については、令和6年度においては、適用なく実施できるものと考えております。
はい、以上。
はい、鈴木委員。
はい、わかりました。あります。
谷、ご質疑ありませんか。はい、鈴木純子委員。
すいません、基本的なことを伺いますね。家庭的保育事業というのは、何を指すんでしょうか。この事業はどういったことを指すんでしょうか。
子ども課長。
はい、先ほどからのちょっと質疑の中で、私言葉が漏れている部分があるかと思います。今、鈴木純子議員からの指摘で、はい、ちょっと反省しています。家庭的保育事業とは、市の認確認を受けた0から2歳児までの保育を行う、事業所です。家庭的保育事業という、まあ、いわゆる保育ママという形のものと、小規模保育事業、これは19人以下の保育所、居宅訪問型保育事業、これ、いわゆるベビーシッター、あと事業所内保育所、まあ、いわゆる事業所内託児所になります。これらが今回の条例の適用の単位となります。で、この施設については今現在というのは立山市内には存在はしていません。この条例に該当する施設は今現在はありません。はい、以上です。
谷、ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第3、議案第20号、立山市特定教育保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。はい、鈴木委員。
すいません、引き続き伺いますね。特定教育保育施設事業というのは、 具体的に何指しますか。
子ども課長。
はい、特定教育保育施設とは、認可を受けた認定こども園、幼稚園、保育園のうち、市町村が確認し、財政的支援を、行っている施設です。館山市内で言いますと、私立保育園が該当いたします。以上です。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第4、議案第21号、館山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。本沢委員。
はい。第3条、保険料率の区分が見直されましたが、括弧10から括弧13までの区分対象者は何名おりますか、教えてください。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。令和6年4月1日の予定者数でお答えさせていただきます。今回新たに増える第10段階、こちらが対象者が178人、第11段階の対象者が73人、第12段階の対象者が40人、第13段階の対象者が164人です。合計で455人が対象者となっております。以上です。
委員長
2番。はい、本山委員。
はい、これは、税金が上がる人が増えたという認識でよろしいんでしょうか。
高齢者福祉課長。
高齢者福祉課長。
はい、その通りです。今回新たに増えた455人分で、保険料の増額としては、約1389万円です。ただ、今回の改正でですね、第1段階から第3段階での方は負担軽減されておりまして、そちらの方が695万円分減になりますので、保険料の全体では694万円増というふうになる予定です。以上です。
本沢委員。
はい、了解しました。終わります。
他にご質疑ありませんか。鈴木委員。
ですね、いわゆる介護保険料の関係なんですけれども、基準額を据え置くという形を、取るんでしょうけれども、ただ、心配なのは、いわゆるその低所得者層に対しての、負担は軽減され、負担が増える人たちを細分化していくということは、苦渋の策だったのかなって、ちょっと思ったりもしたんですが、ただ、館山の場合なんか特にそうなんですけども、今まで基金を使って運営をしてきたというようなことがありますよね。で、その基金の状況はどうなっていくのか、その辺をちょっと聞かせていただければと思います。
はい、高齢者福祉課長。
はい、お答えします。令和6年度からの3カ年で、基金は、約5億4400万円取り崩す予定となっております。令和5年度末の基金残が約、7億6400万ございますので、令和8年度末では、約2億2000万円程度、残るというふうに、考えております。以上です。
はい、鈴木委員。
どうなんでしょうか。 見通しとしてですね、今後の見通しとしてやっぱり、その基金を利用して の、大事な運営資金ですから、あそこの底辺が、いつかは、破綻とは言わないけれども、非常に厳しい状況に陥るんじゃないかというふうに思うんですが、その辺はどのように考えていますか。
高齢者福祉課長。
今後の基金なんですけれども、館山市の高齢者人口は、令和3年ごろから、減少に、転じているところなんですが、75歳以上の、後期高齢者数の人口は、しばらく、今後も増加が、続くと、予想されています。よって令和6年度からの3カ年の、介護給付費は、増加していくのだなというふうに予想しているところなんですが、今後その辺を踏まえてですね、介護事業における支出、それと保険料等の収入等を見ながら、基金についても、検討していきたいというふうに考えております。
谷、ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第5、議案第22号、館山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。ご質疑願います。本沢委員。
第5条の2、利用者の数が35から44となっておりますが、どう変わるのか説明をお願いいたします。
高齢者福祉課長。
お答えします。これまで事業所でケアマネージャーが、ケアプラン、これ作成するのに35人に対して1人、必要だったんですが、改正により、ケアプラン作成が1人のケアマネージャーが、44人まで、受け持つことができるということでございます。以上です。
本沢委員。
これ取扱い件数に介護予防マネジメントというのは含まないのか教えてください。
高齢者福祉課長。お答えします。結論から言いますと、含みます。ただその、数の、カウントがですね、これまで、介護予防支援者これ、2人を1人というカウントをしておったんですが、4月からはこれ3名で1人というふうにカウント数が変わります。以上です。
委員長2番。
本沢委員。
取扱件数の上限が増えても、ケアマネの時間は限られていると思いますので、持てる時間が増えたとしても利用者に対するサービスの方は下げないでいただきたいと思います。終わります。
他にご質疑ありませんか。鈴木委員。
第16条なんですが、46ページですね、説明資料46ページの、第16条の括弧に、こちらに、あります、記録という言葉があるんですが、この記録について、家族ですとか、第三者は閲覧することができますでしょうか。
高齢者福祉課長。
お答えします。閲覧については利用者の家族であれば可能と考えております。また市もですね、事業所に対して行う運営指導等で閲覧をしておりいきますので、ただその他の第三者となるとちょっと個別の判断が必要になってくるのかなというふうに考えております。以上です。
鈴木委員。
そうですね、そういった家族ですとか、できれば第三者の目が入らないとも、記録がただの記録で終わったのでは、あまり意味をなさないと思いますので、この記録をどのように 使っていくかというか、現場以外で目が入るかというところは大事かなというふうに思いますので、その辺のところはよろしくお願いいたします。終わります。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第6議案第23号立山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。鈴木委員。
はい、第30条と第30条2とですね、あのの括弧3と第32条括弧2の2、それからですね、あそこにですね、やはり記録という言葉が載っておりますけれども、先ほどとちょっと同じ質問になりますけれども、こちらも当然ながら先ほど のお答えと同じで、第三者あるいは家族、特に家族は閲覧ができるというふうに考えてよろしいでしょうか。
はい、高齢者福祉課長。高齢者福祉課長。
はい、その通りでございます。
はい、
鈴木委員。
はい、それともう一点お聞きしたいんですけれども、第30条2のですね、括弧4に通知という言葉が載っておりますが、この通知を市が受けた場合にその後どのような対応をされていますでしょうか。
はい、高齢者福祉課長。
はい、お答えします。この通知ですが、これは介護を受ける側がですね、理由もなく事業者からの提供されるサービスを断った場合に事業所が市の通報をしてきます。でその場合、市の対応としてはですね、当然市の方は事業所に対して、お金を支払うわけなので、それにより例えば介護の認定が上がってしまったとか、そういう、不具合が生じた場合には、その利用者に対して、お金を全額自己負担という形でですね、いただくというふうに考えております。はい。
はい、委員長。
鈴木委員。
あ、そういうことですね。はい、承知しました。終わります。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第7議案第24号立山市指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。鈴木委員。
はい、こちらも確認ですけれども、第24条8、9とですね、あと51条、58条、59条、59条、70条、すみません、あと79条、92条、170条にそれぞれ、やはり記録という言葉がありますけれども、こちらも先ほどと同じ質問になりますが、家族、第三者の方の閲覧というのは可能だというふうに考えてよろしいでしょうか。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。記録に関して言えば、はい、先ほどの答えと同じになります。はい、以上です。
は はい、委員長。
鈴木委員。
はい。それとですね、もう一点なんですけれども、ですね、第58条の2ですね、58条の2とですね、それと79条の2、それぞれ括弧5、括弧6がありますけれども、こちら の事案に関しましては、情報開示というのはどうなっていますでしょうか。
高齢者福祉課長。すみません、今の鈴木委員、今のちょっと質問はなしにさせていただきます。すみません。
あ、そうですか。はい。
質問、議案がちょっとずれてるということで、すみません、はい。よろしくお願いします。
はい。
他にご質疑ありませんか。
あ、でも、はい。
鈴木委員。
はい、すみません。それと、92条なんですけれども、92条の括弧7に、委員会がありますけれども、こちらの委員会の構成員というのは、どういった方たちで示されていますでしょうか。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。この、構成員については、ちょっと国の方から、示されてはいないところなんですけれども、他のサービスを、参考に、しますと、委員会の構成メンバーは第三者や専門家を活用することが望ましいというふうに謳われておりますので、同じような取り扱いになるのかなというふうに考えております。以上です。
鈴木委員。
はい。やはり外部有識者というか、外の目が入るというのは非常に大事なことだと思いますので、この辺のところは実際に入っているかというちょっと確認を、なるべく早くというか、していただきたいなというふうに、そちらをちょっと要望させていただきます。はい。それと、あ、まだ続いてよろしいでしょうか。
はい、続きに、はい、
あと172条の5なんですけれども、172条の5にですね、退院が可能になった場合においては、すぐまた入所させることができるように努めなければならないというふうになっているんですけれども、これは、それはいいことだと思いますけれども、他に待機入所希望者というのがいらっしゃると思うんですね。そちらに対する配慮というのは、この間、どういうふうに対応するのかなというところをちょっと疑問に思いますけれども、この辺はどうなってますでしょうか。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。ちょっと難しい問題なんですが、その時のですね、状況に応じて、施設が判断することになるのかなというふうに考えております。以上です。
鈴木委員。
現場の方からそういったことで非常に困るとか、相談とかそういったことは、そういったものは入ってきていないでしょうか。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。この第17条の172条の5はですね、現在努力義務となっておりますので、今後、令和6年4月1日からの1年間の、努力義務ということで、理解しております。以上です。
はい、委員長。
はい、鈴木委員。
はい、承知しました。終わります。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第8、議案第25号、館山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を、 改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。鈴木委員。
第53条の3の括弧1なんですが、こちらも先ほどとちょっと同じ質問になりますけれども、あの委員会 の、 あの構成員には外部有識者などあの外部の目が入っていますでしょうか。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。これもですね、現在まだ国から示されておりませんが、先ほどと同じようにあの他のサービスの中で、できる第三者もしくは有識者を入れることが望ましいというふうに捉えております。以上です。
はい、委員長。
鈴木委員。
はい、またあの確認の方もお願いしたいと思います。それと同じこの53条3の括弧3なんですが、あの定期的な研修という言葉がありますけれども、この研修が実際に実施されたかどうかの確認、あるいはこの報告はどのように行っていますでしょうか。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。この、確認についてですが、市職員がですね、あの運営指導の場、現地でですね、記録を確認することとなっておりますので、運営指導する場合にですね、確認をしていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、委員長。
鈴木委員。
はい、現場の、中での、確認ということで、例えば市の方に、そちらを提出というか確認のための、やり取りなっていうのは市側としては特に行っていないということで考えてよろしいですか。
高齢者福祉課長。
そうですね、この確認についてもやはりあの令和6年4月1日からの確認事項になっておりますので、現時点では先ほど申した運営指導の中で確認していこうというふうに考えております。以上です。またそのほかですね、集団指導という場もありますので、こちらの中でもですね、定期的に指導をしていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、委員長。
鈴木委員。
はい、どうしてもちょっとこう密室化しやすい部分もあるかと思いますので、こういったことのきちっとできているかの確認などはぜひ市側としてもやっていただきたいと思いますので要望いたします。以上で終わります。
谷、ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第9、議案第28号、令和5年度立山市国民健康保険特別会計補正予算第3号を議題といたします。ご質疑願います。本座委員。
はい、説明資料17ページ、財政調整基金積立金についてお伺いします。この積立金は、令和4年度の決算剰余金を国庫会計の、財政調整基金へ積み立てるものだと思いますが、今回補正後の令和5年度末、財政調整基金残高見込み額はいくらになりますか。
市民課長。
はい、お答えいたします。令和5年度末の財政調整基金残高ですけれども、今回お願いしております補正によりまして約4億3000万円の見込みとなっております。以上です。
本座委員。
はい、国庫会計における、財政調整基金の適正規模がどれくらいあればよいとお考えでしょうか。
市民課長。
はい、適正規模についてですけれども、国庫の、広域化前の話ですと保険給付費等の3年間の平均の 5% 以上とされておりまして、立山市ですと2億5000万円から3億円が適正期ということでした。 広域化後は、特に適正規模について示されておりませんが、医療費の財源となる県の普通交付金が翌年度精算となることや、国保財政収入が何らかの理由で急に落ち込んだときなどのために、同程度は保有していた方がいいと考えております。以上です。
本田委員。
はい、国民健康保険の加入者が減っている一方で、今後、医療費の増加に備えてですね、まあ、必要になると思いますが、まあ、適正な規模での運営をお願いします。終わります。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第10、議案第29号、令和5年度立山市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号を議題といたします。ご質疑願います。鈴木委員。
ですね、納付金についてなんですが、まあ、減額するというその説明、がされておりますが、まあ、年度によって違いがあるということは認識しているんですが、前年度との その比較はどういうふうになっていますか。
市民課長。
はい、お答えいたします。後期高齢者医療広域連合納付金ですけれども、これはですね、後期高齢者医療広域連合におきまして、医療の給付などの財源の一部とするために、各厚生市町村が保険料や基盤安定負担金などを納入するということになっております。令和4年度は増額補正、令和5年度は減額補正となっておりますが、これはですね、基盤安定負担金を当初予算の段階では、税年度所得が確定する前に、広域連合において算出するため、推計となっております。所得の確定によりまして、補正予算で対応していることなどによるもので、増額になるか減額になるかは年度によって異なります。以上です。
鈴木委員。
この事業自体は、その県域で行っているわけですから、自治体によってね、その医療の状況っていうのは、実は違っていて、まあ、差があるというふうに私は思っています。その中で、その検疫の中で、まあ、こういう保険、制度を作って運営しているんですが、ここで、そのために立山市のこの後期高齢者の対象者の方々のそのまあ、病気症例っていうんですかね、について、その傾向を伺いたいんですけど、また高齢によく言われているのが、その先ほども違うところ、場面で答弁ありましたけれども、まあ、高齢に従って、その医療の病気の状況っていうのは、まあ、重くなっていくっていうふうに捉えるんですけれども、まあ、その辺の状況っていうのはどういうふうになっていますでしょうか。
市民課長。
はい、立山市のですね、高齢者の、医療費の分析をいたしますと、KDB システムにより抽出した令和4年度の医療費を分析いたしますと、医療費が一番多い疾病が心筋症や不整脈などのその他の心疾患で、次に多いのが腎不全、3番目に多いのが、その他の悪性生物となっております。以上です。
鈴木委員。
すいません。 いわゆるその高齢によってその、まあ、こういう高齢者ですから75歳以上の方なんですけれども、やっぱりその医療費っていうのはかかっていくっていう傾向にあるという、そういうことでよろしいんですか。
市民課長。
はい、そうですね、やはりですね、高齢になるにつれてかかる医療費がかかっていくものと考えております。以上です。
谷、ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。高齢者福祉課長。
はい、すみません、議案第24号、でちょっと訂正を、させて、いただきたいと思います。先ほど、鈴木亜子議員から第172条の5、これ私1年間の、努力義務と、申し上げましたが、3年間の、努力義務でした。お詫びして訂正させていただきます。
で、もういいね。ではこれより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。以上で本委員会に付託されました議案の審査を終わります。この際申し上げます。本会議に報告する委員長報告の案文につきましては、委員長に一任願います。これで文教民生委員会を閉会いたします。文教民生委員会委員は議長室へお集まりください。お疲れ様です。